神の言葉、聖書から学ぶ。神がイエスを地に使わされたのはなぜですか？この記事は、多くの方の抱く疑問を取り上げて、聖書のどこに答えがあるかを示します。エホバの証人は、その答えについてご一緒に話し合いたいと思っています。1. イエスは神によって地に使わされる前にはどこにいましたか？ベツレヘムで人間として生まれる前には、霊者として天にいました。イエスは神によって最初に、また直接に創造された唯一の存在です。ですから適切にも、神の一人子と呼ばれています。天では、しばしば神の代理として発言したので、言葉とも呼ばれています。また神の助け手として、他のすべてのものの創造に関与しました。イエスは人間が創造される前、計り知れないほど遠い昔から、天で神と共にいました。ミカ5章2節にはこう述べられています。そしてベツレヘムエフラタ、ユダの幾千の中に入るには小さすぎるものよ。イスラエルにおいて支配者となるものがあなたの中から私のために出る。そのものの起こりは遠い昔から、定めのない昔の日からである。ヨハネ17章5節にはこう述べられています。それで父よ、世がある前に私が御そばで持っていた栄光で、私を今ご自身の傍らにあって栄光あるものとしてください。2. 神はどのようにして御子を地に使わしましたか？エホバは天にいたイエスの命を聖霊によってマリアの体内に移されました。それゆえ、イエスに人間の父親はいません。イエスが誕生したことは、天使たちによって地元の羊飼いたちに知らされました。それは羊飼いたちが野宿しながら群れの番をしていた夜のことです。ですから、イエスの生まれた時は真冬ではなく、まだ暖かい10月上旬だったようです。しばらくして、マリアと夫のヨセフはイエスをナザレの家に連れて行き、そこで育てました。ヨセフは養父としてイエスの世話をしました。マタイ1章18から23節にはこう述べられています。ところで、イエス・キリストの誕生はこうであった。その母マリアがヨセフと婚約中であった時、二人が結ばれる前に、彼女が聖霊によって妊娠していることが分かった。しかし、その夫ヨセフは義にかなった人であり、また彼女を晒し者にすることを望まなかったので、密かに離婚しようと思った。しかし、彼がこれらのことをよく考えた後、見よ、エホバの御使いが夢の中で彼に現れてこう言った。ダビデの子ヨセフよ、あなたの妻マリアを迎え入れることを恐れてはならない。彼女のうちに宿されているものは聖霊によるのである。彼女は男の子を産むであろう。あなたはその名をイエスと呼ばなければならない。彼は自分の民をその罪から救うからである。このすべては預言者を通してエホバによって語られたことが成就するために実際に起きたのである。こう言われていた。見よ、処女が妊娠して男の子を産み、彼らはその名をインマヌエルと呼ぶであろう。これは訳せば、私たちと共に神はおられるという意味である。イエスがおよそ30歳でバプテスマを受けたとき、神はイエスがご自分の子であることを公に宣言されました。それ以降イエスは神から与えられた使命を果たし始めました。マタイ3章16、17節にはこう述べられています。バプテスマを受けた後、イエスはすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、イエスは神の霊が鳩のように下って自分の上に来るのをご覧になった。見よ、さらに天からの声があってこう言った。これは私の子、私の愛するものである。このものを私は是認した。3. 神がイエスを地に使わされたのはなぜですか？それは人々に真理を教えるためでした。イエスは神の王国について、つまり、全地に平和をもたらす天の政府について教え、永遠の命という希望を差し伸べました。 また真の幸福を得る方法についても多くの事柄を教えました。教える際には手本を示しました。例えば難しい状況下でもどのように神のご意志を行えるかを示し、虐待されても仕返しをしませんでした。ペテロ第1、2章21から24節にはこう述べられています。事実、あなた方はこうした道に召されたのです。キリストでさえあなた方のために苦しみを受け、あなた方がその歩みにしっかりついてくるよう手本を残されたからです。彼は罪を犯さず、またその口に欺きは見出されませんでした。彼は罵られても罵り返したりしませんでした。苦しみを受けても脅かしたりせず、むしろ義に沿って裁く方に終始ご自分を委ねました。悔いの上で私たちの罪をご自身の体に負い、私たちが罪を断ち、義に対して生きるようにしてくださったのです。そして彼の打ち傷によってあなた方は癒されました。イエスは弟子たちに自己犠牲の愛を教えました。天では御父のそばにいて多くの特別な奉仕をしていましたが、謙遜に御父に従い、地に来て人々の間で生活したのです。イエスほど優れた愛の手本を示した人はいません。ヨハネ15章12、13節にはこう述べられています。私があなた方を愛した通りに、あなた方が互いを愛すること。これが私の掟です。友のために自分の魂を投げ打つこと。これより大きな愛を持つ者はいません。フィリピ2章5から8節にはこう述べられています。キリストイエスにあったこの精神態度をあなた方のうちにも保ちなさい。彼は神の形で存在していましたが、強いて取ること。つまり、自分が神と同等であるようにということなどは考えませんでした。いえ、むしろ、自分を無にして奴隷の形を取り、人のような様になりました。それだけでなく、人の姿でいたとき、彼は自分を低くして、死、それも苦しみの杭の上での死に至るまで従順になりました。4. イエスの死によって何が成し遂げられましたか？イエスが使わされたのは、人類の罪を負って死ぬためでもありました。人間は皆罪人です。不完全で罪があるのです。それゆえに病気になり死にます。最初の人間アダムは完全で罪人ではなく、死ぬことも病気になることもなかったのですが、神に背いて完全ではなくなったため、私たちはアダムから罪とその報いである死を受け継いでいるのです。ローマ5章12節にはこう述べられています。それゆえ、一人の人を通して罪が世に入り、罪を通して死が入り、こうして死がすべての人が罪を犯したがゆえにすべての人に広がったのと同じように。ローマ6章23節にはこうあります。罪の報いは死ですが、神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命だからです。完全な人間だったイエスは、自分の罪のゆえにではなく、私たちの罪を負って死にました。おかげで私たちは、永遠の命や神の祝福を受けられるようになったのです。ペテロ第1、3章18節にはこう述べられています。キリストでさえ罪に関して一度限り死なれました。義なる方が、不義の者たちのためにです。それは、あなた方を神に導くためでした。彼は肉において死に渡され、霊において生かされたのです。さらに情報を得たい方は、エホバの証人の発行した、聖書は実際に何を教えていますか？という本の第4章と第5章をご覧ください。記事の終わり。